インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょうということで、本日は雑多会ですね。はい、 4.17 最近のこといきたいと思います。最近のプロレスニュース一通り網羅、それから、見てきました映画アイアンクローのレビューもね、ちょっと軽くしたいと思います。映画レビューちょっと慣れないからね、はい、お手柔らかにお願いしますって感じでいきたいと思いますよ。早速いってみよう。まず最近のこと、4.14 ですね、プロレスグノア品川、クラブ X 大会、こちらに行ってきました。多分他の団体はもう使ってるようなんですが、国斉藤が、観戦に行くのはお初の会場となりました。品川駅からね、すぐの、会場でして、なんつったらいいのかな、シアターっぽい感じの、劇場っぽい感じの、はい、会場でした。300人くらいのですね、小規模会場で、まあぎゅうぎゅうに詰めればあと100人くらいいけるかもしれないですけどね、はい、そんな規模でしたよと。でここですね、なんとバルコニー席っていうのがありまして、はい、あの2階から見下ろす形で、リングはちょうどね、あの会場の真ん中に来るので、ほんといい位置でですね、見下ろしながらプロレスが見れるっていうね、すごいなんか贅沢な視点の席でした。まあ国斉藤ここに目をつけてですね、ファンクラブで席を取ったので非常にね良い席取れてたんですけれども、これ結構おすすめですね。特にあのカメラ撮る系の方はですね、ロープ邪魔になんないし、で思いのほか近いし、あのコーナーなかったらもう目の前ですからね、タッチできんじゃないのかなと思って、できないですけどね。はい、そんなこんなでですね、非常にあのちっちゃくてこじんまりとしながら非常にいい会場でした。バルコニー席おすすめです。ちなみにあのアリーナの奥にはですね、一段ちょっと上がったところにソファーがあって、ソファー席テーブル付きみたいなのもあって、結構ねのんびり見れるというかいう感じの会場でした。この日あの昼夜興行で2興行ありまして、昼は2時間弱で、夜も2時間半ぐらいかなという感じだったんですけど、結構ね長い興行ね、ここで長い興行やるっていうのもあんまないですけどね、やってもよくってよって感じです。非常に快適でした。でバルコニー席はあの2人ずつ区切れてる場所、バルコニーと6人ぐらいずつ区切れてるバルコニーがあって、これそれぞれねテーブル置いてあったりして、本当にゆったりね過ごせるんですよ。いいっすね。はい、マジおすすめって感じです。昼夜興行もちろん両方行ってきたわけですけれども、この日のマッチオブザデイ、昼夜通しての一番面白かった試合は、お昼のメインにあった、清宮海斗 VS 近藤修司、この試合ですね。近藤の執拗なヘッドロックに苦しめられながらも、しっかりと勝利を収めた清宮海斗という試合だったんですけども、このヘッドロックの攻防がですね、非常にバリエーション豊かで面白かったです。まあ、こういう会場、それからこういうシチュエーションでこういうマッチアップじゃないとなかなか見れない試合なので、あの希少度は高かったのかななんていうふうに思います。まあね、ヘッドロック苦しめられて、ようやくそのヘッドロックから逃げた清宮海斗がね、めんどくせえなーって言ったのがねおもろかったです。はい、あ、めんどくさい人追加って感じでした。はい、4.14 品川中央工業、楽しかったです。さあそして、4月15日にですね、月曜日に、新団体、女子の新団体マリーゴールドが旗揚げされました。はい、いやこれはね、あのプロレス界でも一大ニュースとなりました。ロッシーが、スターダムから選手を連れて、出てくるということで、まあ一時期はね誰が抜けるんだみたいな話もありましたけれども、スターダムを退団したのはジュリア、林下宇多美、未来、桜井舞、それからゆずき、ビクトリアゆずきに名前変えたのかな。はい、そして高橋七重、って高橋七重もここなんすね。はい、でごめんなさい、これ名前読めなくてごめんちゃい、高橋直央ですかね。はい、という選手です。でこの中でね、ジュリアは、いち早くノアのマンデーマジックに、顔を出してたりしてました。さらにはこの前のレッスルマニア前の NXT かにも顔を出していて、もう WWE ほぼ格みたいな、だからね海外ニュースだともう7月7日参戦みたいなのもね出てましたけれど、まあ確定かどうかわからないですけど、なんかそんな話もあります。こんなメンツがですね、はい、集まって、旗揚げをするということです。まあ、女子振興団体という形で、まあねちょっと少ないパイを取り合う形なので、 ね、どうかなと思うんですけれども、まああのスタートも代謝激しいですからね、そういう意味ではあのこの人たちも生きる道をまた探したのかなとか思いつつ、はい、で旗揚げ会見で発表されたかあのシリーズというか、興行なんですけど、意外とですね会場がっちり抑えてましたね。あの有名どこの会場しっかり抑えてるし、あの結構な興行数でした。準備万端って感じですね。まあ、当初スターダムの衛星団体みたいなね感じの予定してたみたいな話もありましたから、まあどこでね掛け違いが起きたのか分からんですけど、まあ、もったいないなと思いつつも、まあ新しい団体ができるということではちょっと楽しみです。まあいろいろありますけどね、なんかね論争起きてますけど知らんがなって感じですもう対岸なんで。でこの会見が、レスルユニバースで旗揚げ会見がありました。あ、まあとはいえサイバーファイトではないようなんですけれどもね、提携団体って感じでしょうか。まあ戦場とか道の区、それからゼロワン、リアルゼロワンとかも、レスルユニバースで中継をしているということを考えると、レスルユニバースの傘の中には入っているというか、レスルユニバースのがコンテンツとして、まあ、認めたというかいうところがあるのかななんていうふうに思います。まあそれはわかる、はい、提携団体でいいのかな、はい。まあ、ただね、あのもう早くできてた、これジャージもできてましたけど、 RSC ってメーカーでしたね。この辺見るとんっていうね、お察し感はありますよね。あの結びつきはとはいえこっち派の方とは強そうだなという感じです。で発表された選手以外に参戦外国人選手も発表されたんですけども、ね、なんつうかいかにもロッシーみたいな感じでね、ほらいろいろなんか言われてるんですけど、ロッシーね、俺は何よりもあの外国人のラインナップで感じますね、それはね。うわロッシーっていう、はい。でさらにここにですね、アクトレスをですね急遽離脱した、6人、まあほぼ主力と言っていいでしょうね。あのアクトレスガールズはそんなに見てるわけでもないし、それこそ全日本プロレスのアクトレスタイムでしか見てないので、どの選手が主力なのかもしっかり分かんないですけど、まあ間違いなく主力であろう青のパイセントですねそれからコウキちゃんこれがいるんでね、もう間違いない主力組でしょうな、はい。これがねちょっと残念、アクトレスを応援してる人からしたら残念なんでしょうけれども、まあ石の子のなんかこれも起きてますけど、はい、まあ知らんかなということですね特に何おか言わんやって感じです。はい、グッド層が厚くなりましたね。でこれからどうなりますやらというところです。はい、でこの日行われた、夜に行われた 4.15 新宿クイズマンデーマジック、ここはね大きくストーリーが動きました。この九段の、マリーゴールドが案の定と言いますか、あ、まあジュリア来てたしね、来るだろうなと思ってましたけど、顔を見せしました。顔を見せしたのは、セミ前に行われた、野崎渚、グレート昨夜 VS、いろは匠、高瀬美幸、何にも見えないで言えた、素晴らしくないすごくない、はい。この試合の後に現れましたマベラスのね、この昨夜をめぐるちょっとお話が、まあうーんみたいな感じで見てて、でちょっといろは匠のスターパワーでね、なんとかこの日は持たしたって感じだったんですけど、ここに九段のマリーゴールドが絡んでくるということで、一気に面白くなりましたね。はい、マーベラスデートの試合が決定しました。昨夜がですねロッシーに毒斬り決めまして、ここで昨夜コールが起きるということで、ようやく昨夜ブレイクって感じですね。まあただですね、ロッシーの服がですねいつものブランド染めじゃなくてね、なんかノンブランド無地みたいな感じだったからね、ちょっとお察しですね、くっそー何のクソだってね。はい、その他も結構ですね、ノアの主軸の話、 5.4、マンデーマジックの両国大会に向けて、マンデーマジックの両国大会じゃんね、なんか名前ちゃんとあんだよね、知らんけど、はい、5.4 の両国大会に向けて一気に稼働決まってます。なんだかんだ言って本筋ストーリーになっちゃうんですね。とはいえ、楽しみなカードがどんどん揃っているという感じです。まずこの日、マスクを再三破られたアレハがですねダガと対戦しまして、ダガを秒殺しました。でこれであのダガのあのショック受けたかも、なかなかいい顔し、みんないい顔すんな外人チームはな、はい。でアレハの挑戦が決まります。満を持してという感じですね。はい、アレハはコスチュームピカピカしてるし、試合で見せる動きは展開ピンなし、羽時木だかもしれないと思います。ダガアレハの GH ジュニア決定。さらにはこの日メインイベントで忍者マック対アルファウルフが行われまして、結構まあ 東のお客さん立ちっぱみたいなね、さすがのハードコアマッチだったんですけども、これをなんとか勝利した忍者マック、対戦相手として現れたのは石川修司。やばかったっすね。俺ポッケに携帯入れてイヤホンだけでこうちょっとね帰り道だったんでイヤホンだけ聞いて画面見てなかったんですけど、さすがにポッケから出してえーみたいな立ち止まっちゃいましたね。すごかった、あのテーマがな、バッテリーが流れた瞬間やばかったですね。ちょっとノアミンは反応遅かったですね、はい。ということで忍者マクタ石川修司のハードコアマッチも決まりました。身長差がやばい、はい、すごいですね、楽しみです。さらに次回マンデーマジックでなんと清宮ジェイクが、GHC の挑戦権を争う GHC コンテンダーマッチを行います。マンデーマジックで、ね、ジェイク清宮やっちゃうっていうのもねすごいですね。まず最初に、ジェイクが、ワグナーへの挑戦表明をします、そこに清宮海斗が割って入ります、ジェイクはひとしきり清宮海斗を煽ると、清宮はドロップキック一閃、ワグナーがトランキーローってなだめてね、で、ジェイクが、ワグナーのスペイン語のマイクを受けてですねなんだろうなドラマ感のあるさばきお前言語分かっとったんかみたいな感じだったんですけど、はい、お店、お前と俺で挑戦決定戦、あ、挑戦者決める試合やるぞって言って、で清宮がめんどくせえ、もうめんどくせえ言い方すんなみたいなめんどくせえやつばっかです本当にね、はい。ということで新宿フェイスですよ、清宮海斗とジェイクリー決定です。ここ最近のノアのですね好カード、乱発というか切りまくりっていうのはね、ちょっとなんか焦ってる焦燥感すら感じるわけですけれども、大丈夫ですか、はい。まあいいや、試合面白そうだからね、とにかく目が離せません、はい。さらに新日本プロレスです、次期シリーズレスリングドンタクシリーズがございます。この前にですね、はい、実はシカゴでビッグマッチが行われてまして、ここでマットリドルがザクセバジュニアに負けて TBO 座を落としました。果たしてマットリドルは切られてしまったのか。まあリスクという点ではこれほど高い選手いないですからね剥がしたのもちょっと納得という感じです。っていうかね、でも巻き直したのがザックっていうのがね、ちょっとな、また GP か遠ざっちゃったよって感じ。それから注目はあれですね、はい、IWGP で内藤哲也がジョン・モクスリーに曲げましたオッズ残念、一応残念って言っとく、はい。これを受けてのドンタクシリーズです。まあね、結構お察し感ありましたけどね、なぜなら、ドンタクシリーズ早々に発表されたレスリングドンタクのシリーズのロゴの裏抜きが、アメリカ国旗でしたね。お察しで、ロード2が入っていないシリーズ、大会が結構あったので、ビッグマッチというかタイトルマッチ散らしてくるのかなと思ったら意外とそうでもありませんでした。薩摩の国はさすがにタッジュニア IWGP ジュニアと IWGP ジュニアタッグやるようですけれども、ほぼほぼ、ケツ2つ5月3日と4日の福岡2連戦に特化してきましたね。デイ1 5月3日は、ザックコブの TV 戦、それから辻フィンレイの試合ですね。さらには棚橋ニックネミスのグローバル戦ようやく行われます。これは決まってました。デイ2はビシャモン VS、ケンタ・オーエンズ剣王はい、の GP タッグ、それから高木エブのネバー戦、これ面白いですね。そして、向こうで決まったモクスリー成田、ジョン・モクスリーがベルト取った後海野翔太が挑戦表明、それを成田が阻止するというくだりで、成田がモクスリーが成田の挑戦を受けることになりました。で、モクスリーは成田ぶっ飛ばしてお前とやってるからな翔太シューターって言ってるということで、はい、そうはさせんぞということでね、はい、さらにねこの向こう側には海の成田戦 IWGP 戦が待ってるぞ、なるかっていうところでね、はい、ならないならねえだろう、はい、そんな感じです。はい、新日本はねちょっと薄めですけれども、まあ話題としては盛りだくさんなので、はい、こんな感じでございます。はい、でもって 4.18 後楽園からですねチャンピオンカーニバルが開幕します。チャンピオンカーニバルは、5月の12日、横浜分隊ですね、新生横浜分隊で優勝決定戦を行うという形になっております。今年のチャンピオンカーニバル も、A、B ブロックに分かれて、開催されます。 A、B ブロック1位が、今年はあれですね、あの勝ち点上位の人じゃない型、です、A、B ブロックの上位が優勝決定戦を行うスタイルとなっております。全興行で、カード順が発表されていないので、そこからのですね邪推がちょっと非常にしにくくはなっているんですけれども、はい、今年のチャンピオンカーニバル軽く見ていきましょう。まず A ブロックは、宮原健人、芦野翔太郎、青柳優馬、デビューボーイスミスジュニア、黒潮イケメンジャパン、イケメンじゃ黒潮東京ジャパン、大森北斗、サイラス、綾部蓮と、ああいう形です。 B ブロックは、三冠チャンピオン安西優馬、スワマ、本田隆起、斉藤潤、斉藤麗、鈴木秀樹、ハートリー・ジャクソン、なんだっけいつも名前忘れちゃうこの人、ワードロー、違ったっけ、ロードクルーです。はい、本当全日らしいチャンピオンカーニバルになったなという感じです。去年のノアの N1 ビクトリーと同じくですね、タッグチームが同じブロックにいるという形です。はい、で開幕は4月18日の後楽園、明日ですね。結構注目の試合が、多くあるんですけれども、国際的には 4.21 の幕張の宮原健と青柳優馬、それから最終公式戦ですね、5.6 後楽園で宮原健とデイビーボーイスミスジュニアがあります。この辺かなっていうところですかね。はい、でまあ優勝予想軽くしておきましょうか。軽くというか本当軽くですね。まずですね、システム確認をしておきましょう。チャンピオンがいるブロックからは優勝者が出ません。はい、でなおかつこのチャンピオンが出ませんとか言って宣言しちゃって、チャンピオンがいるブロックの、最終公式戦でカードが分厚い人が、ファイナル進出ですね。なのでこの日はスワマが斉藤潤と、これきな臭いですね、斉藤玲が本田隆起と、これもきな臭いですね、そしてチャンピオン安西優馬、鈴木秀樹と、これが一番きな臭いですね。はい、というのがあります。まあこの辺から考えましょう。経てからですね、さらには逆ですね、チャンピオンがいないブロックの最終公式はもうさっき言った通り宮原健とデビーボーイスミスジュニア、これが一番注目なんじゃないですかね。青柳優馬、芦野翔太郎とかがあったりするのかな。ちょっと待ってね、見てないですね。見てから喋るって感じ。芦野サイラス、で青柳北斗、これ決まりですね。はい、もう決まりました。ということで、まず B ブロックから鈴木秀樹が上がります。この鈴木秀樹に関しては参戦してる各団体のリーグ戦で。ほぼほぼで決勝連帯率がめちゃめちゃ高いので間違いないと思います。ただしその団体の後にねちゃんと残すという意味で鈴木英樹は多分ね散ってくれると思いますから、派手に散ってくれると思いますからそういうこと言ってはいけないです。B ブロック突破進出は鈴木英樹で準優勝確定で、 A ブロックは誰か、これ最後宮原健とデビーボーイスミッシュジュニアですから、これはもう決まりですね。デビーボーイスミスジュニアです。そりゃそうだろ、宮原健人なわけないよ。これで宮原健人が来ると期待させて、宮原鈴木秀樹やって頂上決戦やって安西優馬に挑むみたいな感じになると思いきやですよ、まさかのデビーボーイスミスジュニア、中島克彦がいなくなって NXT の匂いが消えたと思ったらやっぱなんかあんのかなみたいな戸様対決みたいな意地悪。まあ純粋にね、鈴木秀樹デビューボーイスミスジュニア見たいですからね、まあ、そういう意味でもねこのカード決勝の予想カードにしておきたいと思いますよ。はい、順当じゃおもろくないからね、優勝デビューボーイスミスジュニアになっちゃうね、いいのかな、はい、 まあそんなことありますけれども言うてますけど、まあ本当今の全日本プロレスは若い力が台頭してきていて、はい、綾部蓮も入団したりとか、それからサイラスが満を持して、参戦したりとか、結構ね話題盛りだくさんなので注目のリーグになると思います。まああとは新チャンピオン安西がねどれだけ見せられるかっていうところだと思います。結構正念場やね、はい、頑張ってほしいです。頑張ってほしいはい、そんな感じ以上。さて閉店からですよ。見ました映画アイアンクローです。プロレスを題材にした、映画です。結構ね評判が良くて注目の話題作になっているようです。手掛けるのはね今話題というかここのところ一世を風靡しているインディー映画だなんだ団体じゃねプロレスじゃねえかはい、プロダクションA24 が、手掛けているということで、まあということはね結構おしゃれにねうまいことやってんだなって感じですけども、はい、そんな映画アイアンクロー見てきました。熱烈リスナーテルイ・ゴディさんからのですね、はい、リクエストにお答えしてなんとなくレビューをしてみたいと思います。はい、ストーリーざっくりあらすじ読みます。1980年初頭、熾烈な競争のプロレス界に歴史を刻んだ鉄の爪フォン・エリック一家。父フリッツは、元 AWA 世界ヘビー王座。そんな父親に育てられた息子の長男ケビン、次男デビッド、三男ケリー、四男マイクら兄弟は父の教えに従いプロレスラーとしてデビュー、プロレス界の頂点を目指す。デビッドが世界ヘビー級王座戦へ指名を受けた直後、日本でのプロレスツアー中に急死する。ここからフォン・エリック家は次々と悲劇に見舞われる。いつしか呪われた一家と呼ばれるようになったその真実とケビンの数奇な運命とはという形です。はい、もうねオールドファンはこの一家に起きていたことっていうのはご存知のようです。実際長男ケビンと言いましたが、ケビンの上にですね若くして何歳ぐらいですか、ちっこい頃に亡くなった、長男がいて、さらにそれ足すから5の6男もいたんですけどね、この6男も自殺しちゃったつもりでね、大変だっつってはい、でまあこの話としてはお父さんが自分の果たせなかった、夢を息子に託すというねプロレスラー一家のお話でした。まあ、成就すればですねこれスーパーハッピーストーリーにもなる話なんですけれども、この一家はそうでもございませんでしたというのを描いたお話です。まあ、実際、主人公はケビン、これザック・エフロンなんですけども、これにどれだけ乗るかっていうのがね肝な気がしました。いろんなレビュー見てもねちょっとその感じがありましたね。で自分の場合はもう最初から全乗っかりなので、逆にね途中に無駄でへこんでしまいましたね、もう映画なのにはい、まあ、決して万人に勧められる作品ではないし、こう知ってるって言ってね鷹をくくるというか、その体で来たプオタこそですねちゃんとアンテナを立ててないと刺さらない作品だなと思いました。逆にプロレスを知らない人の方がスッと入ってくるし、この一家に起きたことをね知らない人の方がなんつうかなちょっと感情移入ができるのかななんていうふうに思いました。実際ね感受性の低いですね老害プオタがですね、あそこが違うここがおかしいと言ってですね何癖つけてますけど、まあ、プロレスもしっかりなんですが、もうそういう層はですねほっといて大丈夫です。まあ、実際真実のお話を元にしたフィクションですから、完全再現のストーリーじゃないということはやっぱりね認識しとかなきゃいけないし、あそこが違うここが違うっつったってさ、ケビンがさ現存生存してらっしゃるケビンさんがさ、この監督に任せて何の問題もなかったって言ってんだからさ、ファンがねここは違うっつったってそんな意味ないよね。はい、そんな感じです。そんなケビンを演じたザック・エフロンです。いやーこれ素晴らしかったですね。ちょっと前はね美形俳優の一角に名を連ねてたんですけども、この映画ではもう筋肉もりもりでね、しかも顔もなんか昔の人みたいな感じで顔しててすごかったですね。 演技も素晴らしかったし、あの名演だったと思います。もうね、アカデミー賞ノミネートされなかったんだぐらいの感じです。とはいえ、まあ体に目がいってしまうというかすごいっすね、本当すごかったです。で、この主人公のケビンという人は、まあ続々とですね、不慮の事故に見舞われて、死んだりとか自殺してしまったり、この兄弟がするんですけども、最後もですね、なんとか生きる、人がこのケビンという人です。で、真面目で、家族第一というか、家族と暮らすことを第一に考えて、いる方でした。で、親父とはですね、もうなんだろうな、そういう点では逆を向いてる性格というかいう感じで、プロレスやってて、非常にですね、練習も欠かさず頑張ってるみたいな描きもあったんですけれども、肝心の、リングの上で弟のデビッドにマイクを奪われちゃったりとか、それから下のですね、ケリーに、このデビッドが亡くなって、弔い合戦のタイトルマッチに臨むはずだったんですけども、ケリーが立候補して、これもね、何の運命か、タイトル戦をコイントスで決められ、ケリーに奪われてしまいます。はい。で、そんなこんなあって、それから身内の死があってですね、いろいろあった上で、こうようやくたどり着いた、この時代の最高王座であった NWA の世界ヘビー級王座戦でリック・フレアと試合するんですけども、この試合で切れて大暴れして、で最終吹っ切れてですね、なんだろう、それまで家業だったプロレスというものが、まあそこまでこう命をかけてこだわるほどでもないというか、ね、どんどんみんなが死んでいっちゃったので、その呪縛から解き放たれるみたいなシーンがあって、吹っ切れて今に至るという形でした。はい。で、チャンピオンになるってことはイコールスターになるっていうことで、まあ練習いっぱい頑張ってるからとか、それから強いからとかっていうだけではスターになれないという描きが映画の中でもされてました。これがね、プロレスの特殊なところというところもあると思います。まあ、チャンピオンたるには実力以外のものが必要みたいなのが描かれていて、ケビンにはそれが足りないというのが、結構ね、厳しい現実というかいう感じで描かれてました。はい。でも家族思いで、しかも最後まで生き延びること、生き延びるって言うとあれですけど、はい、死なないで入れたっていうのはね、でかかったのかなと思います。でプロレスの描き方なんですけれども、序盤の方でプロレスの勝敗、試合展開についての打ち合わせをするシーンがですね、ちょびっとだけ挟まれます。あ、やっぱそうなんだって知らない人からしたらね、思うような、瞬間があるんですけれども、ここ以外はですね、とはいえプロレスって本気なんみたいな風に思わせる、筋書きというか展開でした。王座をめぐる争いとか戦い方っていうのはね、はい、そんな感じだったので、ちょっとね、ごっさんでしたね。俺は正直こういう一般層に届けるプロレス作品っていうのは、ミッキーロークやったレスラーっていうかもそうですけど、もっとえぐくですね、やっぱそうなんですねみたいな風に描いちゃってほしいぐらい思ってたので、はい、ちょっとその辺はこう誤算というかね、そうなんだと思いました。まあそんな中でもフレアの凄さっていうのは際立っていて、はい、もうもろね、ショーマンタイプではあるんですけれども、しっかり仕事はするし、そして誰よりもすごいスター性を持ってるというのはがっちり描かれてました。試合終わった後にですね、これもうネタバレ言ってないけどネタバレですよ。ケビンがね、大暴れして、反則でノーコンテストかなんかになっちゃった試合の後に、フレアが、ケビンのいる、フォン・エリック一家のいる控室に入ってきて、でいやーっつって、じゃあこの後飲みに行く？みたいな気軽な声をかけてると、あんだけボコられてですね、やられて荒くれファイトをされたのに、スターはちょっと違うんだなみたいなところをね、描いてました。はい。ちょっとフレアやっぱすごいっすわって思っちゃいましたね。はい。これフレアもうちょっと際立たせるにはね、やっぱフェイクっていうのをもうちょっと強く打ち出しておくともっとすごかったななんてちょっと思ったりもしましたよ。はい。そんな感じかな、ダイジェスト的に言いましたけど。でね、まあもうちょいそのアイアンクローってタイトルで、お父さんのね、必殺技での顔面をわしづかみするアイアンクロー、これの描きがね、ちょっともうちょっと欲しかったかなと、強く印象にあると とこのアイアンクローをめぐって一家がどうなっていくみたいな感じになって、ね、よかったのかなっていうのはちょっと思いましたね。服がちょっと足りないかなと、はい、いうふうに思いました。まあ最後に家族の大切さを自分の軸に戻して、大家族をケビンが築いたってとこでさすがにうるっときましたし、まあ、この日これを見た日にですね、コーディがプロレスでフィニッシュザストーリーをしたわけです。レッスルマニアでね、お父さんが成し得なかった最高峰王座をコーディがようやく掴む、息子がようやく掴むっていうのを見た後なので、まあそれだけが全てじゃないということがね、この映画では描かれてたので、このささやかな幸せというかが結構刺さりましたね、はい、最後は大家族の写真が写ってて、右端でですね赤ちゃんめっちゃ上に放り投げてる人いたのがちょっと面白かったですけど、それは危ないみたいな感じでした、はい。でまあ実際息子2人プロレスラーになってるんですよね。まあ、ここはなんとか無事に乗り切ってるようなので、このケビン一家にねまた不幸が訪れないことを祈るのみです。オッペンハイマーと立て続けにですね電気物を見たんですけど、どっちもですね明るく楽しいじゃなくて、ちょっと見てる時も見終わったこともですねいろいろ噛み締める系だったんで、ちょっと疲れちゃいましたね。まあ明るく楽しいおバカなのがね映画ちょっと見たいななんて思ったりもしまして、そうするってと今月末にですね、ゴジラ VS コングなんていうバカ映画の極みみたいなのがありますんで、こっちも楽しみにしたいと思います。はい、ということで手短ではありますが、クニサイトのアイアンクローレビュー以上となります。星 3.8 いや 3.5 ということで終わりにしたいと思います。この子終わり。はい、最後、クエリ溜まっておりますので一気にお便りご紹介していきたいと思います。いくぞ。1つ目、3月30日いただいてます。溜めてごめんちゃいね、はい。日本が世界に誇る偉大なクリエイター鳥山明先生が亡くなりました。今週月曜深夜に J-WAVE で放送されたドクターマシリトのラジオで鳥山明追悼番組をやってました。数ある有名人の追悼番組の中でも群を抜いて面白かったので、お時間があれば聞くことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容で書き起こし禁止とのことだったので具体的な内容については触れませんが、知りたい。マシリトが鳥山明のピークはドラゴンボールはフリーザ編、CT バーセル編までで、ブー編はやるべきでなかったと酷評してました。私はセルゲームが酷評してたんだ。私はセルゲームからのリアルタイム世代でブー編も楽しんでいた記憶があり、鳥山明の才能が衰えたと実感することは今まで一度もありませんでした。自分の好きなレスラーや漫画家の衰えを見ることも客側の喜びの一つであると思うので、鳥山明をエバーグリーンの漫画家、エバーグリーンの漫画家でしか評価できない自分が悔しいですが、国さんは鳥山明のキャリアをどのように評価しますか。評価なんてとんでもねえっすよ。はい、ワンオブザグレイテスト漫画家オブオールタイムだと思います。はい、ね、この人が手掛けてたのってドラゴンボール以外もいっぱいありますからね。ドラクエとかどうするんですかね。はい、この人の損失っていうのは漫画界にとっては結構大きいような気がしますが、まあドラゴンボールっていうね、本当誰も世界中みんなが知ってる漫画を作り上げたっていうことでね、まあもう一つお仕事は終えてるのかなというふうに思いますけど、まあでも確かにピークはフリーザ編っていうのはちょっと納得かな。はい、俺もセル編は以降はちょっと打足ぐらいの感覚がありました。まあ、トランクスが出てきてね、フリーザ真っ二つにした時点でおいおいってなったっていうのがね、もうその時のことはめちゃめちゃ覚えてます。はい、その週というかそのジャンプを買った時の衝撃、あれはすごかったですけどね。はい、な感じです。まあなんで、はい、すごい以上って感じです。ありがとうございます。次、インターネットお世話になってます。中島和彦と安西優真の三冠戦賛否が出てますねと、この試合の印象感想をお聞きしたいですということで、はい、ありがとうございます。まあ、特に語っても来なかったわけですけれども、この試合はまあいろいろ言われてましたがまあね、ちょっとそんな論争を見た後にですよ、落ち着いて見てみたらですね、意外とまあ 両者思惑通りに試合が動いてたんだなと思いました。なんか中島が一方的にとかね、話もちらほら、それから安西がだらしないみたいなのもあったんですけど、中島が一方的で安西がフルボッコにされるけど最後なんとか勝つっていう描き、そこに対して説得力がなかったっていうところに関しては、まあ結果しょうがないというところで、やろうとしてたことは 100% できてた試合なんじゃないのかなというふうに思います。まあなんでどっちか悪く言うもんでもないかなと、まあ、足りないものがあるとすれば安西の、まあ、ここまでの信頼感んじゃないですかね。あ、もうちょい例えばジャーマンが高角度だったらとかね、インパクトある決まり方したらまた違ったのかもしれないです。はい、劇的なフィニッシュにしてはですね、地味なジャーマンだったんで、そこぐらいじゃないですか問題はと思ってます。まあ、なんで、まあ実際安西最弱の三冠ヘビー級チャンピオンっていうね、お話もちゃんと始まってますから、はい、狙い通りだったんじゃないですか。はい、おもろかったかって言われると別にそうでもないみたいな感じですけどね。はい、でございます。以上、ありがとうございます。次、くにさんこんにちは。こんにちは。ここで聞いて良いものやら悩んだんですが、ケンオチャンネルにてちょこちょこ坂口拓氏が出演されておられます。坂口氏はそのシオンの性加害問題が出た時、自ら関係者である旨を謝罪した動画を出した直後削除してたり、告発した女性が自殺という事態になっているので、ケンオ選手に関係ない火の粉が降りかかるかもしれないのが非常に気がかりです。ウィンさんはこういった問題のリスクについてはどうお考えでしょうかと。私は坂口の映画企画のクラファンに参加したりする程度の映画ファンだったり、結構ですね、はい、拳王選手のファンだったりするので、非常に何とも言えないもやもやした心境で、どうにも自分で答えが出せませんと、はい、自分で考えろって感じですけどまあね、俺はいろいろあって、まあダメな人はいずれダメになるけど大丈夫だから出てるんだろうから、まあグレーでね、黒寄りのグレーなのかもしれないですけど、詳しい話をね全く知らないんで本当ごめんちゃいって感じですけど、まあ本当にダメだったらダメだからダメじゃないんじゃないっていうそんぐらいですね。はい、まあ実際多分拳王、それだから拳王チャンネル見ないとかっていうね、思想、強い思想をお持ちの方はそれはそれでいるんでしょうし、だからダメとも言うこともないしね、まあ別にいいんじゃないですか。あえてね、嫌だったらこの人が出てるの回だけ外せばいいし、まあ、そんなのが自分の好きな人と絡んでるのを見るのが嫌っていうのもあるんだけど、でもさ、俺日常生活でもあるじゃん、すげえ仲いい人が自分の嫌いな人とも仲良かったりしたらさ、すごい複雑というか嫉妬みたいななるでしょう。でもそんなんなんだってあんだから、はい、乗り越えていきましょう。以上、ありがとうございます。お次、いつも配信ありがとうございます。クニさんはたくさんあるプロレス技をどうやって覚えましたか。一瞬で判別できないし、私バカなのかと思い始めました。変形何々まであるからお手上げです。歴は4年くらいです。はい、ありがとうございます。私はね、幼少期の頃に技について補完をする環境が整ってました。今よりも全然、シュープロとか週刊ゴングとかいろんな出版社がプロレスの本を出してる中に、例えばゴングの技本みたいなね、技で丸々本誌1冊分ぐらい、しかも全カラーみたいな号があったりとか、それからパンフレットの後ろに技解説が載ってたりとかね、今でも持ってます。新日の G1、 第2回 G1 の、パンフレットの後ろが長谷博士が解説する新日本プロレスの選手の技図鑑なんですよね。これ貴重な資料ですよ、本当。こういうところで保管してます。それからファイアープロレスリングの存在がでかいかな、はい、ちょっとした角度の違い、フォームの違いで技の名前が変わったりするっていうのもファイプロからね身につけたりしました。こういう環境で判別を、覚えているので、判別も容易につくという感じですね。まあ、最近気になるのはカナディアンデストロイヤーとヨシタニック、コードレッド、回転を間違う人が非常に多いのがねあれですけどね、カナディアンデストロイヤーは縦回転パイルドライバーで、ヨシタニックとかっていうのは 足をかけた、足をかけて勢いをつけた前方回転エビ固めですから、はい、これね間違いないようにしたいですね、はい、困ったら聞いてくれっつって別にいつも隣にいるわけじゃないからむずいか、はい、ありがとうございます、頑張ってください。お次、武骨の忍者、武骨の忍者、清宮体験をですが、最初は清宮に対して昔の写真のことでそこまで怒らなくていいじゃんと思ってましたが、最近は慶応もかなりしつこいし嫌がってるんだからやめてやれよとへきへきとしたこともあり、クイさんと同じく清宮を応援しようと思ってますということで、清宮勝ちましたね、よかったですはい、もうあれもね消化しましたね、ネタとして。お疲れ様です。お次、クニさんこんにちは。こんにちは。明けぼの選手がお亡くなりになり寂しい気持ちを抱いています。明けぼの選手はボブサップ戦やボノちゃん時代が語られることが多いと思うんですが、クニさんの中で印象に残っている試合ありますか？もしよろしければお聞かせください。私は立教選手と組んだ試合での力ボのスプラッシュが印象に残ってます。パッと思いつくの、すっかすかの両国でやった、明けぼのスワマ戦の三冠戦、はい、横綱インパクト初披露ですね。あの普通のパイルドライバーなんですけど、あけぼのがやるだけでインパクト十分というやつです。はい、これかな。あとは関本とのあの 6-4、はい、チーム64、なんかそんな名前のタッグが印象深いです。まあね、ちょっと残念でしたけどね、リングから離れてる期間が長かったので、まあしょうがないかなって諦めもつきますね。球種とはちょっと違うんでね、はい、ご冥福をお祈りします。ありがとうございます。お次、辻が短期間で車の駐金2回取られた腹いせでフィンレイに構想を持ちかけていますが、もしドンタクでスペシャルシングルが組まれたらいつでの真壁裕次郎を超える謎構想になりそうで期待と不安が2つありますありがとうございます。真壁裕次郎はね超えられないよ、なかなか。なぜかいきなり始まった構想どう決着ついたのかも覚えてないですけどね。はい、まあ、あの一応ね、辻フィンレイはそれだけじゃなくて、あのね、あのニュージャパンカップをお前が優勝したのは俺がいなかったからだっつってね、あの両国の後に絡まれたりしたんで、そういうのもあったんですけど、しかしですよ、中金を立て続けに2回取られるっていうのはこれは悪質ですよ、常習犯です、逮捕しろそういう話じゃないんだね。はい、まあいいんじゃないですか、あのフィンレイ勝ってネクストでしょ。はい、高く、はい、ありがとうございます。最後、丸藤副社長どうにかしてくれって、丸ね、丸になっちゃってるから、ね、はい、SNS から性格の悪さと陰湿さがにじみ出ちゃってるということでね、まあ、あのこれに関しては特能で、いっぱい言わせていただいてるので、ちょっとそちらへどうぞって感じなんですけど、まあ一言で言ってですね、あのお控えなすってという感じですかね。まあ健太がかつて指摘してた通りですね、ちょっとやっぱ下手っぴーなんでね、はい、お気をつけくださいということです。まあリングの上は本当素晴らしいのでそういうのをねちょっと怪我さないでほしいなと思っちゃいますので、まあ実際そのなんか引退撤回なんなりもありましたけど、清宮剣王がすごかったよっていう後にね、丸藤のネガティブ話題でなんか盛り上がっちゃったのがね、本当なんか自爆感って嫌でした。まあ、ノアはあのアンチに餌を与えすぎで、その筆頭が丸藤の道っていうのはね、ほんとちょっとなんとかしてほしいし、で周りの人なんとかせんとって感じですよと思ってます。はい、以上ありがとうございます。こんなもんかな。はい、ということで、あの随分長きにわたり溜めてしまいましたけれども、ありがとうございました。引き続き国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにですので、意見感想ご質問などありましたらクエリもしくはハッシュタグということでエクスポしてくださいと、はい、いう感じです。とあとね、はい、徳のプゴと、スタンド FM で毎週土曜10時からやっておりますので、もしよろしかったらこっちサブスクってください。な感じな。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまい、盛りだくさんでございました。ありがとうございました。